瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただいて、家族で防災会議を開こうと題してお話を伺います。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は家族で防災会議を開こうということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、そうです。災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなどの家族の約束事をあらかじめ話し合っていただくものです。
確かにそれぞれの家庭で決めてもらわないと実効性のあるものになりませんものね。とても大切なことだと思いますが、何を決めたらいいのかと難しく思っている方もいるんじゃないかと思います。何から始めるといいですか？
まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。はい、災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。はい、家族一人一人の行動をイメージして連絡先を把握しておくことから始めてください。
はい、家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中して電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。はい、この171というのはですね、大きな災害が起きてつながりにくくなった際に利用できる声の伝言板というものなんですね。うん、
はい、
でこの災害用伝言ダイヤルは、災害時以外にも実は体験利用できる期間が設けられておりまして、うんうん、毎月1日と15日で、他にも正月の三が日と防災とボランティア週間である1月の15日から21日に体験できます。
はい、
他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取る災害用伝言板というものもあり、こちらも同じ期間体験利用ができます。はい、これ事前に通知したいアドレスを登録しておきますと、うん、伝言番を書いたらそのアドレスに通知してくれるっていうサービスもあるんですね。でこのように災害時に慌てないためにも事前に登録ができるものは、そういったものを行っていただくことをお勧めします。うん、はい、私も家族に通知するようにも登録してあります。
そうですか。ね、でも171ってよく聞きますよね。でもいざ使おうと思って、あれ どうやってやるんだったっけって、
そうなんです、
思っちゃうといけないので、まあ、体験期間がな体験できるということで、でさっき1日と15日っておっしゃいましたよね。
そうです、今日です。
じゃあ今日お試しできるじゃないですか。
そうなんです。
もうぜひ皆さんやっていただきたいですね。
はい、
ね、本当にね、ぜひやってください。そして家族の安否確認の他に防災について話し合っておくことありますか？
はい、災害が起きた際に避難する場所についても確認しておいてください。
はい、
先ほども災害いつ起きるかわからないですよとお話ししましたけれども、うん、自宅以外のその離れ離れな時に災害起きてしまった場合、うん、そんな時のために待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。
はい、
そこから最寄りの市が指定する避難場所や地域で決めている一時集合場所がどこにあるのかを確認しておきましょう。うん、
はい、
例えばでも待ち合わせ場所に炎が迫ってたりしたら直ちに避難しなければなりませんので、うん、まあ、そんな時にもまた災害用伝言ダイヤルで、今ここで待ち合わせしてたけども、もう私ここに逃げましたよっていうような登録をするといいかもしれないですね。
そうですね。決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認になりますよね。ところで家族で話し合った方がいいもの一つ見つけました。非常持ち出し品についてはどうでしょう？
おっしゃる通りですね。災害時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。
はい、
これがよく言われる備蓄品ですね。うん、でその中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。はい、 最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合ってください、
はい、
例えば赤ちゃんがいるご家庭ではですね、紙おむつだったり粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品が必要ですし、まあ、高齢者の方だと常備薬だったり老眼鏡なんかも必要なご家庭もあるかと思います、
はい、なんか必要なものが何かを考えていくうちにどんどん荷物が増えてしまいそうですね。なんかこうコンパクトに準備するっていうコツみたいなものはありますか？
はい、非常持ち出し品の重さの目安は、まあ、食料や水を含めて男性で15キロ程度、
はい、
女性で10キロ程度とされてます、
うん、
まあ、自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活するということになりますので、
はい、
あまり欲張らず、避難に支障がない程度にしておきましょう、
うん、はい、
また避難時は両手が空いてる方がいいですので、準備する際にはですね、ぜひリュックに詰めておいてください、
はい、
なお自宅で生活することとなった場合は災害復旧までの間自力で生活するための備蓄品、うん、は7日分以上の備えが必要となります、
はい、
特に食料や水については長期保存ができるものの買い置きを増やしておきましょう。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品を分けて考えることで上手に整理できそうですね。
はい、そうですね。で、ちなみにこの非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります、
はい、
例えば食料については、賞味期限がありますし、うん、電化製品は使おうと思った時に故障していた、電池が切れていたというようなことが考えられます、
はい、
またお子さんがいるご家庭では、先に準備をしておいたけども、
うん、
そこからだいぶ年数が経っててしまって子どもさんの年齢によって、まあ、必要なもの変わってきますよね、うん、
はい、
なので定期的にチェックしたり、見直したりすることで、うん、いざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください、
うん、はい、もうこれだけ話し合っていれば災害が起きた時にうまく行動できそうですね。
はい、ここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればいいかを決めていただくものでしたけれども、はい、これらはすべてその起こった時身の安全が守られて初めて効果が上がるものなんですね、うんうん、
はい、
なのでせっかくの家族防災会議ですので合わせて自宅の防災対策についても点検してみましょう、
はい、
まずは家具の配置です、
うん、
寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていませんでしょうか、
はい、
また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていませんでしょうか、次にチェックしていただきたいのがその家具や電化製品の固定です、
はい、
転倒防止器具などについては、うん、定期的に取り付け状況を確認していらっしゃいますかね、
うん、
転倒防止器具は年数が経つと少し緩んだりとか、しっかりと固定されてない場合があります、
う
ん、
はい、
ぜひチェックしてみてください、
うん、
最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなど防災対策に不足はないでしょうか、
うん、
以上点検して自宅を安全な空間にしてください。
そうですね、年末年始、まあ、普段より家族と話す機会も増えるかと思いますので、まあ、そこで防災についてぜひ話し合っていただきたいですね。
そうですね、ぜひ多分お正月年末は皆さん大掃除されると思いますので、
うん、は
い、でもそのタイミングで家具の転倒防止とか家具の配置を一緒にやっていただけると、
うんうん、
みんなでやれるのでちょうどいいのかなというふうに思いますし、また欲を言えばですね、災害用伝言ダイヤル171のように、お正月にも体験できたりできますので、そういったものをご家族みんな集まっている時に体験していただいたりとか、またぜひお休みになりますので非常持ち出し品をまず準備して持ってもらって避難所まで歩いてみたりすることができると、より現実的な防災対策になるんではないかなと思っております。
そうですね、もうあれもこれもっていっぱい入れてね、さあこう背負ってみようと思ったら重くてね、
そうなんです、
持てない、で持つことはできたけどそんな歩いていけないっていう状態になると困りますからね。
そうなんです。
ぜひ、こういったね、家族で防災会議を開いて、お話をしたり、準備をしたりしてもらうといいですね。
はい。
ありがとうございました。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんをお迎えして、家族で防災会議を開こうと題してお話を伺いました。